ります。全能の神よ、あなたは限りない愛をもって天地万物をお作りになりました。そしてこの世界に御一人子イエス・キリストをお使わしになり、彼は私たちと共に生き、歴史に新しい意味をお与えくださいました。そのことを深く感謝いたします。どんなに多くの苦しみや悲しみや困難がありましょうとも、十字架と復活の主が私たちと共に旅をしていてくださることを信じ、皆を讃えます。この教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たち、特に辞める方々のために祈ります。秋田姉妹の病が大変熱いと伝えられています。どうかあなたが共にいて、ひとときひとときを守り、あなたの平安を与えてくださるように、またそのご家族の上にあなたの守りと平安がありますように祈ります。先に愛する者を天に送った人々の上にあなたの豊かな恵みが与えられますように、人生の悩みを抱えて苦しんでいる友がありますが、どうかそのお一人お一人、お一人にあなたの顧みがありますように。まことの信仰を探し求めつつある人々、若い友人たち、教会学校の子どもたちの上に、今週もどうかあなたの恵みが豊かに与えられますように。主なる神様、私たちは世界の平和のために祈ります。どうかあなたの恵みによって、人と人、国と国、民族と民族の間に平和が回復されますように、剣が隙に打ち直され、戦いの叫びが平和の歌に変わりますように。そしてどうかあなたによって世界の各地に建てられている諸教会が、憎しみが燃え盛り、争いが火を吹いているその場所で、平和と和解の福音を力強く宣教することができますようにお導きください。教会は過去においてあなたの御前に過ちを犯したことを率直に告白しなければなりません。特に平和と和解の福音を述べ伝えるべき時に、国の利害に従って戦争の政策を支持するようなことを過去においてやってまいりました。どうかあなたが世界の教会を憐れみ、ただ主イエス・キリストに従って平和と和解の福音を述べ伝える 力を与えてくださるようにお願い申し上げます。この町に住む多くの市民の方々の上に、今週もあなたの恵みが豊かにありますように。この礼拝を終わりまであなたの御手によって導いてくださるように心から祈ります。これらの感謝と祈りを歴史の主であり賜うイエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。今日は先ほどお読みいたしましたルカによる福音書の12章49節以下、分裂をもたらすという見出しが出ている箇所についてお話を申し上げたいと思います。今私はだいたいルカによる福音書の中から、マルコ前に読みましたマルコには出てこなかった話を選んで、ルカだけっていうわけではありませんが、時にはマタイにも共通してあるところがありますが、主としてルカの中に特別に、ある、お話ですね、それを選んで日曜日ごとに説教しておりますが、実は今日のこの箇所は正直に申しますとどうしようかなと思いました。難しいところです。で、私は今まで特にルカの福音書をずっと読んでいながら、イエスという方は互いに愛し合うことを、争いではなくて愛し合うことを私たちに教えた方だというふうに、考えてきましたし、皆様にもそういうふうに申し上げてきましたから、今日のこのイエスの言葉はちょっと激しすぎると思ったんです。 できることならここを素通りして、別のもう少し、受け止めやすい箇所に行った方がいいんではないかと、ちょっとそういうことを思いました。しかし、後で反省しまして、やっぱりこの箇所について語らないといけないと、そういう気持ちになりましたので、それに基づいていろいろ考えたことを皆さんに今日はお話ししたいと思います。後半部分ですが、52節53節、今からのち一つの家に5人いるならば、3人は2人と2人は3人と対立して別れる。父は子と子は父と、母は娘と娘は母と、姑は嫁と嫁は姑と、対立して別れる。で、これは、その直前の言葉、私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか、そうではない、言っておくがむしろ分裂だ。で、この言葉を受けて書かれている言葉であります。で、ここには家庭のことが、家族のことが言及されています。ですから皆さんの中にはもしかしたらこのところは家庭生活も含めて日常の通常の人間関係に関するイエスの倫理的な教えではないかと、そういうふうに考える方もおられるかもしれません。で、そうだとすると、先ほど申しましたように私たちがこれまで抱いていたイエスのイメージとは全く反対のことになります。そこで私たちの心の中には大きな混乱が起こります。一体なぜイエスはこういうことをおっしゃったんだろう、何か特別な意味でもあるんだろうか。よく私たち の日常生活で経験することですが、わざと激しい言葉を語ることによって相手に何か考えさせたり、実は心にもないことだけれどもひどいことを言ってみたりというふうなことはよくあることです。で、多分そういうことなのではないかとか、いろいろ私たちはそこで考えるわけです。で、大雑把に福音書に書いてあることをなぞってみますと、人間関係に関してはイエスは 先ほど申しましたように何よりも互いに愛し合うことを教えられました。それが全てに優先します。相手があなたに対してどんな罪を犯しても痛気高になってその人を裁いたりするな。彼はそう言いました。暴力を加えられたような時にも暴力に対して暴力で報いるというようなことをするな。彼はそう言いました。敵対関係があった時にはこちらから先に和解の手を差し伸べなさい、そう言いました。そして神が人間を許していてくださるというその事実にふさわしく私たちも七度を70倍するまで相手を許す、そういう生き方をしなさいと彼は言いました。ですからイエスがことさらに争いを好んだり仲良く暮らしている家族の中にわざわざ分裂の種を持ち込んだりというようなことをしたとは到底思えません。アシジのフランチェスコという方が祈った有名な祈りがあります。あの祈りの中に私をあなたの平和の器としてお持ちください、憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信頼を、誤りのあるところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください、そういう言葉があります。で、私はこの言葉はイエスが教えられたことを忠実に反映していると思っています。ですから今日のこの激しいイエスの言葉はこの人間関係一般に関するイエスの教えというふうには私には受け取れません。で、皆さんも多分そういうふうにお考えだろうと思います。人間関係一般に関するイエスの倫理的な教えというようなものではない。で、このことはまず確認しておきたいと思います。で、ついでに申しますが、私たちは家族というものについて常々ある願いを持っています。社会の厳しい嵐の中で揉まれている。昔の人は一歩外へ出れば七人の敵がいると言いました。そういうふうにこの社会に出ていくといろんなところでさまざまな困難に出会う。厳しい嵐の中で揉まれているような状態だ。だからせめて家族の中にはほっとするような温かい愛情に満ちたそういう人間関係が支配していなければいけない、そうであってほしい。で、これが私たちの家族に対して持っている願いであります。そしてこの願いは正当です。正しいことだと思います。で、そういう点から考えてもイエスが家庭の中にも厳しい対立を持ち込むべきだというふうに教えたとはちょっと考えられません。で、毎日そうなら私たちの多くはそういう教えにはついていけないと思うでしょう。だが厄介なことにこの厳しい言葉が原としてここにあります。で、私たちはこの言葉を避けたり、で、自分勝手に水増しして解釈したりしないで、できるだけ正面からこれに向き合って、ここで言われていることはどういうことなのかということを考えなければなりません。私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか、そうではない。言っておくがむしろ分裂だ。 で51節の言葉はそうです。でしかし先ほど申しましたことをここでもう一度繰り返しますが、この激しい言葉は通常の人間関係に関する倫理的な教えというようなものではありません。さっきちょっと読みましたが、53節の言葉に目を留めたいと思いますが、父は子と、子は父と、母は娘と、娘は母と、姑は嫁と、嫁は姑と対立して別れる。でこれは家族の中に本来対立や分裂があるべきであるとか、そういうことを奨励したり正当化したりするような言葉ではありません。そうではなくて、もともと旧約聖書の御箇所の7章に出てくる言葉でありまして、でそのところは先ほど読み上げた通りですが、その御箇所の7章の6節にある言葉が多少の変更を加えてここに引用されているのです。7章の6節、息子は父を侮り、娘は母に、嫁は姑に立ち向かう。人の敵はその家のものだ。この言葉です。で、もともと御箇所にある言葉がここに引用されているわけなんですけれども、この御箇所が何を語っているのかということを調べてみますと、これもまた通常の人間関係に関する倫理的な教えというふうなものではなくて、来たるべき終末の時に神によって厳しい審判が行われる。でその厳しさは我々が持っている願いすらも打ち砕いて、家の中に対立をもたらしかねないほどの、そういう厳しい裁きである。そういう意味であります。終末について述べられている言葉です。終末の時にはそうなる。私たちがどんなに温かい家族を願っていたとしても、終末の時にはその家族の中にさえ対立が起こりかねないほど厳しい神の裁きがあなた方の上に下る。でこれはイエスが登場する前後のユダヤ教の、まあ、いわゆる黙示文学というふうに呼ばれている文学類型がありますけれども、その黙示文学に共通する考えでした。マルコの福音書によりますと、13章なんかがそれなんですけれども、黙示文学的な考え方と普通言われています。でこの考え方によりますと、世界は初めに神によって作られた。そして神に導かれてその歴史が進んでいく。だけれどもその歴史は漫然と同じことを繰り返しながら流れていくというようなものではない。で、東洋には歴史は繰り返すという歴史観がありますね。円環的と普通言われます。一度あったことは二度ある、三度ある。輪廻転生なんていう考え方はアジア的な地盤から生まれます。繰り返す、歴史は繰り返す。しかしユダヤの歴史観というのはそういうものではなくて、繰り返しながら、いつまでも円環的に繰り返しながら流れていくというようなものではなくて、この歴史を始められた神が目標を定めていらっしゃる。その目標に向かって直線的に進む。円環的というのではなくて直線的、始めがあって終わりがある。そういうふうに進んでいく。やがてその終局に達して終末の審判が来る。ですから神は世界の歴史の始めであり、そして終わりであると言われます。ヨハネ黙示録の言葉を引きますと、アルファであり オメガである。ギリシャ文字の最初の言葉アルファ、そして最後の言葉、最後の字オメガ。私はアルファでありオメガであると、神様はそう言うというのです。ですからイエスも初代教会のキリスト教徒たちもこの黙示文学的な考え方を受け継いでいました。そして終末が来ると、でこのことについての非常に厳しい見方を持ち続けていたということができます。私たちの生活というのはいつまでも今のままだらだらと流れていくようなもんじゃない。いつか終わる、終末が来る、そして神の厳しい審判が行われる。私たちの人生のすべてが神によって問われる、そういう時が来る。なんとなく終わるというような歴史観は聖書にありません。いつの間にかなんとなく何ら徹底的な問いを受けることなしに終わるというようなことを聖書の人々は考えていません。いつか終わりの時が来る。神の裁きの前に私たちは引き出される。そして私たちが何をしたか、どういうふうに生きたか、そのことを神様に問われる。神様の前で申し開きをしなければならない。そういう神の厳しい審判が行われる。でもちろんそれはただの破滅ではありません。神の支配、真実の支配の完成ということでありますから、それには積極的な内容があります。ただ世界が滅びると、一部の人がよく言うように終末論というのをただの滅びと、同じことだと考えてよく人を脅かすようなことを言う人がいますが、聖書の終末というのはそういうものでありません。最後に神の真実の支配が完成する、神の国が来る、一切が新しくなる。で、本当に新しくなるためには古いものは克服されなければならない。そのための裁きです。ですから終末ということを聞くたびに私たちが何か、恐ろしい感じがして、全体に痙攣を起こしたような具合になって、ビクビクするというのは正しい態度ではないのです。終末というのはそういうふうにただ単なる滅びというのではない。もちろん非常に厳しい裁きが行われますけれども、根本的には神の国の到来です。神の真実の支配が完成される。そして一切が新しくなる。で、私の先生が、神学校時代の先生が熊野義隆という先生でしたが、でこの方が言われた言葉を時々思い出します。で、私の説教の中でもこれまで何回か申し上げたことがあるかもしれません。彼はこう言いました。君たち、終末というのは、終末論というのは希望の教えなんだよ、そう言うんです。若い時にこの言葉を聞いて私はどれだけ幸せだったか分かりません。終末論というのは希望の教えだ。真実の神の支配が完成する、一切が新しくなる、そういう時が来るということです。ただ一切が新しくなるためには古いものは克服されなければなりません。私たちの中にある不真実なものは克服されなければなりません。で、この終末論的な見方を、あるいは生き方を、イエスという方はその全生涯を通じて、特に十字架の死と復活を通じて世界の歴史の中に持ち込んだのでした。地上に火を投ずる、 さっきの箇所にそういう言葉がありました。あるいはバプテスマを受ける、でこれは苦しみをこの場合意味しておりますが、あるいは分裂が起こる、そういうふうな非常に聞くだけで辛くなるような言葉がその中に出てまいりますけれども、それらはすべてこのことを意味しています。イエスは私たちに平和を述べ伝えられました。でこのことに疑いの余地はありません。福音書全体を通じて、あるいは新約聖書全体を通じてそのことは明らかです。イエスは平和を述べ伝えられた。シャローム。人間と人間とが本当に正しい関係の中で一緒に生きていく。憎んだり、争ったり、分裂したりしない。さっきのアシジのフランチェスコの祈りの中にあるように、憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信頼を。でそういうふうになる。それが平和です。イエスはこの平和シャロームを宣教されました。ただそのことに疑いの余地はありませんが、その場合私たちは一つのことを考えておかなければなりません。この平和というのは慣れ合いの平和とは違うということです。聖徳太子の17条憲法というのがあります。でその中に有名な言葉ですが、和をもって立っとしとなす、そういう言葉があります。でこの言葉にはおそらくもっと深い大切な意味が込められていて、それを私たちも学ぶことができるんじゃないかと思いますけれども、しかし実際にはこの言葉が日本の長い歴史の中である役割を演じました。それは違う意見を持ち出したりすることは和を乱すもとだ。和を乱してはいけない。違う意見をことさらに持ち出して、あるいは上司に立てついたりして、職場の雰囲気を乱してはいけない。職場でたとえ不正が行われていても、それにあえて異を唱えない。みんなで一緒に仲良くやっていかなければいけない。そんな精神風土です。でこれが日本では特徴的です。今の日本の政治経済教育その他あらゆる分野における混迷の一番根っこのところにそういう精神風土があります。慣れ合いの平和です。あえて異を唱えない。ですから談合をして工事を順繰りに自分たちのところに取る。そしてそのことについて文句を言ったりすると、それは和を乱すもとだと言って批判される。政治でも経済でも教育界においてすら、この慣れ合いの平和というものがどんなに力強く支配していることでしょうか。で、それはなぜか、どこから来るかということを私はしばしば考えます。それは神によって終末の審判が行われるというその厳しい観点がないからではないでしょうか。その厳しい見方がないときに愛とか平和とか言ってもそれは結局慣れ合いになってしまいます。イエスが私たちに教えてくださった平和、本当のシャロームというのはそういう慣れ合いの平和ではありません。 ですから今日の箇所がイエスの平和と愛を述べ伝えたあの素晴らしい教えと矛盾するというふうに考えるのは全くの誤解であると私には思われます。祈ります。神様、私たちの中に、私たちの一人一人の中に、私たちの家庭の中に、私たちの国、私たちの社会、私たちのこの世界の中に真実の平和が来ますように。慣れ合いの平和ではなく真実の平和が来ますように。正義と愛が口づけするような、そのような本当のシャロームが私たちの中に来ますように、どうか私たちを強めてそのように導いてください。一言の祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。賛美歌279番、これは先週の礼拝の後でご一緒に練習したものですが、まだひょっとしたら慣れてらっしゃらないかもしれませんから、オルガンで最初に、折り返しのところまで含めて全体を弾いていただきます。続いてどうぞお歌いください。279番。
Oh.